今日はお便りです。なぜ小説の執筆にマイクロソフトのワードって必要なの、そんな質問がありましたんで、今日はその話。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など17年間で22人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便りです。最近の新人賞はウェブ小説のみのものも、ウェブ応募のみのものも多く、しかもドットドック X、ワード指定のものも増えてきました。しかし、ワードって小説を書くにはむちゃくちゃ不便じゃないですか。ほんと不便だよ。書いてる最中に途中で止まったりするからね。たまったもんじゃないよ。某新人賞ではワードのルビ機構を使うと文字化けするので使わないでくださいと注意喚起までしているありさまです。そうなんだよね。こんな状態なのにどうして出版社はワードを使わせたがるんでしょうか。先に結論言っておくと、こうワードはなぜ、小説の仕事をする上でワードは必須だと思ってください。僕もうちの小説講座の受講生にはワードを持ってないんだったら、ワードね、ワードエクセルはもう必要なのでそれは買っといてくださいという話をします。だけどワードで執筆するのは難しい。ワードはね、小説の執筆には向いてないよね。
なんでワードをみんな持っとけっていうかっていうと、要は仕事にならんからですよ。他の人とのファイル交換とかってするときにワードでやっておくと絶対間違いないからです。ワードよって指定をしておくとね、テキストファイルでこう、原稿を送ったり送るときにテキストファイルだと、まだシフト実質使ってるケースもあるので、であと開業コードどうするか、開業コードがまだCR プラス LR か LR かユニックスベースなのかWindows ベースなのかによって開業コードがね、テキストファイルが違ってたりとかっていうこと、これ聞いて分かんない人結構いらっしゃると思うんで、聞いて分かんない方、ある程度この文字コードと開業コードの知識は必要よ。特に Mac 使ってる方、Mac 使ってる方ね、ファイル名がデフォルトだと、デフォルトだとね、コードが違うんだよね。だからこうファイル名が Windows の人にメールで送ると、そのファイル名だとかフォルダ名がシステムフォントがね違ってると文字化けすることって、よくあります。でこういう知識がない場合でも、今ねそういう知識なくてもその原稿を書ける時代になりましたんで、そういう知識がなくてもとりあえずそのマイクロソフトのワードにその原稿を落としてね、どういう開業だろうが、どういう開業だろうが、どんな文字コードだろうが、どんな開業コードだろうが、一旦ワードに突っ込んでしまえば、その著者が書いた通りに、受け取り側もね、 そういう同じようなレイアウトで再現されるのでっていう、まあそれが一番大きいです。みんなが使ってるからっていう、まあそういうことです。でワード自身はクソです。本当使えない。長編の文章を書くようにもともと設計されていないので、だからワードで書こうとすると途中で止まる、不意に止まるなんていうようなね、そんな恐ろしい設計になっているので、あのワードで小説の執筆なんかできたもんじゃないです。僕はどうやってるかっていうと、エディター、テキストエディターを使ってます。でテキストエディターだったら大体どんなもんでもいいんですけど、僕はあの秀丸エディターを使ってます。今クラウドに格納して、小説を執筆するタイプのエディターもあるんだけど、僕はそれはお勧めはしません。なぜかというと、その あのクラウド、まあ、いろんなね、あの小説 の、 そのこれは小説に向いてるって いうエディターっていくつかありますが、僕はねあれお勧めしないです。あの小説を書くのにおすすめだよっていうエディター、そのクラウドだとかそういうあの小説執筆 あのサービスだとかいっぱいありますけど、それでさ本当に役に立つんだったらその人が特にデビューしてるからね。今のところ例外はあの藤井太陽さん、が作られたね、VS コードエディターの拡張機能は、僕はそこまで機能必要かなと思うんだけど、まあ、あの藤井さんはこれは便利だって言っておられます。だから藤井太陽さんね、で僕はまああの、まああった好き嫌いです。でまあ僕は秀丸エディターを使ってますけど、まあ別にそのエディター自体はねそんなに機能が多くは必要ないので、でエディターで書いて、で Ruby が必要なところは括弧で囲みます。で普通のパーレンね、普通の括弧だとそのよく使うパーレンになるので、僕は太いパーレンね、太い括弧、簡易括弧とか二重簡易括弧とかそういうものではなくて、普段あまり使わない鍵括弧でそのルビーを囲んで本文に埋める、そういうやり方をしてます。でそれで書き上げてから、それからワードに流し込んで、でワードに流し込んだものを編集部に送るということをしています。まあ、とにかくその書いてる最中に止まらないっていう、書いてる最中にフリーズしないっていう、すごく当たり前なんだけれど、そういうことがないのでね、そういうこと、まあそういう事態が発生するので、やっぱあのワードは怖いですよ。1太郎はね、あの非常にいいっていう話は聞いてます。で、まあ僕は1太郎持ってないので使ったことがないから何とも言えないんだけど、1太郎は非常にいいっていう話は聞いてます。で、まあ僕自身はその、最初QX 使ってたかな、Windows はもう QX はもう20年ぐらいの付き合いです。で QX を使ってて、 QX がね、QX エディターを使ってたんだけど、 QX エディターがそのユニクスね、 UTF-8 のユニコードに対応しなくなったんで、であの秀丸エディターに乗り換えました。で秀丸エディターで400文字換算できるマクロを組み込んで、で、まあ僕は横書きで書いてるんでね、横書きで、行数表示して81文字でこう折り返して、で何枚書いたっていうのが、今何枚書いて全体のうちのどのぐらいまで書いてるかということを、まあ把握しながらね、1日書いた分こう把握しながらこうやって書くっていう、 まあそういうことをやってます。外に出ると外で出て仕事するときは、その僕はねクロームブックを使っているので、まあクロームブックにそのイオタを突っ込んで、でまあイオタで書いてますね。前はキャレットモッド使ってたんだけど、今度今のキャレットモッドはもう新しいクローム OS に対応しなくなっちゃったので、こういうことがあるのでね、一つのソフトにその依存しすぎるのってよくないですよって。あ、そうだ、クラウドのエディター、クラウドに、で突っ込んでエディターで書くタイプのものは、そのクラウドの会社が倒産したら全部データが飛んでしまうので、常にその僕はそのクラウドのデータ、クラウドで書くタイプのものはおすすめしないよって、っていうことは言います。あ、まあいいや、話がバラバラだね。というところで、今日の小説講座、鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。